8月を迎えますと、新聞あるいはテレビいろいろな報道がなされておりますように、私たちは戦争のことを忘れることができません。ちょうど私は日本が戦争に負けたときは小学校に入る直前でございまして、うっすらとこの戦争のことを覚えております。一番印象に残っておりますのは、私が九州の田舎に疎開しておるときにですね、皆さん B29、ボーイング29というのはご存知でしょうか。かなり大きな飛行機でありますが、その編隊が私の田舎の山を通っていくときにですね、ちょうど火を吹いておりましたB29 がありまして、でそれはもちろん高射砲で当たったのではなくてエンジンのトラブルだったようでございますが、まあ、とうとう火を花火のように散らばって飛行機が私の近くの山に落ちていきました。まあそういうことで村はもう大騒ぎになりました。まあ B29 が落ちたということで、もちろん私どもが現場に行く前にですね、消防団はじめ警察はじめ全部パラシュートで降りましたアメリカ兵をですね、できるだけみんな捕まえてですね、柱にくくっておりました。もちろん死んだアメリカ兵もいたようでありますけれども、まあそういうそのもう間際に終わる頃がその頃でございまして、そういうことを覚えております。今でも思い起こしますのは、柱にくくられたアメリカの兵隊が、私はアメリカ人というのは初めてその時に見まして、まあびっくりいたしました。背の高い、しかも胸にはですね、ちょうど夏に近かったものですから、十字架を掲げた兵隊さんでございました。まあみんな村の人たちで、もちろん、殺すようなことはいたしませんでした。もし殺していたら、今そこにいた北河内というその村長さんはですね、北河内の村の村長さんは、まあ、おそらく公主権になっただろうと思います。村の我々はみんなはですね、そういう殺さないで、捕らえていたというだけで、あとその兵隊は多分福岡の方に送られたんではないかと思います。まあそういう状況をうっすらと覚えているようなところでございます。まあ戦争しても何もいいことはございません。さて今日の創世記の第23章はですね、旧約聖書、特にこの創世記を読みますとですね、一人一人の人物の記事がまとまって出てきますので、今日はサラさんが亡くなったというお話でありますけれども、愛していたサラのが亡くなったことによって、まあ、家族はですね、悲しみの中にあったでありましょう。そこで今日のところは、埋葬し、そして墓地を準備するという記事であります。でこのサラの死は定住しておりました場所で亡くなったのではなくて、まあ移住している途中だったものですから、そこの土地を通っているところでヘブロンという場所でありますけれども、このヘトという人たちがそこに住んでおりました。でこのヘトという人たちは、どういう子孫になるかと申しますと、ノアですね、有名なノアの子孫になります。でこのヘブロンの先住民であったわけでありますけれども、今日はまあ、そう長くお話をできませんので、11節のどうかご主人お聞きください、あの畑は差し上げます、あそこにあるホラーのも差し上げます、私の一族が立ち会っているところであなたに差し上げますから、早速亡くなられた方を葬ってください、と、まあ親切な言葉でありました。しかしどうしてもですね、墓地を差し上げますからと言われても、その土地をただでもらうわけにはいかなかったようでございます。アブラハムはですね、どうしても支払います。 墓地をただでもらうわけにはいきませんと。ですからお払いします。でこの400シェケルの代金を払ったようであります。皆さん現在は、金と銀ですけれども、金がだいたい現在の値段でいくらになるでしょうか。インターネットで調べればだいたいわかるんですけれども、金が1グラムですかね、4392円、銀はキロになりますが、1キロで約56690円という価格でありました。皆様が今銀を1キロお持ちでしたら、まあ5、6万にはどこかで買い取ってくれるんじゃないでしょうか。まあ金だったらですね、もっともっとたくさんのお金が入ってまいります。まあ今日計算しますと、今日の値段でいきますと27万ぐらいですから、ちょっと安いなと、私としては安すぎるんじゃないかなと思っておりますけども、まあいずれにしてもですね、この銀400シェケルの重さの銀を払えば、その墓地は買い取ることが自分のものになるわけでございました。さてこの聖書の箇所からですね、一体何を皆様と一緒に学ぶことができるのだろうかと、ちょっと苦労するわけでございますが、一つはこう調べておりますと、このヘトという場所になりますね。このヘトという人々はどういう人だったかということを見てまいりますと、このハムというあの子孫の子になります。まあ、創世記の実章に載っておりますけれども、ヘトの子孫の一人はですね、まあぴったりとですね、これ聞いたことが歴史的にも皆様お聞きになったことがあるかと思いますが、ヒッタイト人と言われている人たちでありました。で最近までですね、このヒッタイトという国についてはよく分からなかったようでございますが、ある場所でですね、中央トルコのあたりですけれども、その町のところ一角をですね、町の一角を発掘しておりますと、碑文が出てまいりましてですね、このヒッタイトのことについて、この分かることが出てきました。でこのその記録によりますとですね、この、まあ、トルコの今でいうトルコの東の方になりますけれども、カッチと呼ばれるところがあったようであります。まあ、そこがですね、このヒッタイトですね。でこの聖書の中ではヒッテムというふうに出てくるようでございますが、まあかなりの大国の中心であったようでございます。でアブラハムが活動しておりました時代はですね、まだヒッタイト人は力がそう強くなくてですね、なかなかそんなに強い力を持った民族ではなかったようでございます。しかしこの教えられるのはですね、このヒッタイトの国もですね、エジプトと何度か 大戦争をやったようですね。で歴史的にいろいろ調べてみますと、当時はエジプトという国は大きな国でありましたから、エジプトはもういろんなところにですね、もちろん今でいうイスラエルの北の方とかですね、ところに攻めてきて自分たちの場所をですね、国を広げていきましたので、まあエジプトというのは本当にこの怖い国だったようであります。でこのエジプトと大きな戦争が、まあ、2、3度やったようでございますけれども、やっぱりその戦争の影響でございましょうか、とうとうヒタイトという国はですね、まあ衰弱して滅びていったようでございます。でこのヘトの人々がここに、このヒタイトと言われている人々が、まあ、残っていたわけでありますけれども、この歴史を見てみますと何を教えられるかということですけれども、今日、まあ、私たちは8月は 何といっても戦争のことを忘れることはできません。先ほど申し上げましたように、私も小さい頃が、まあ、敗戦の時の最後でございますので、なんとなくうっすらと覚えている時代でございます。皆さん、グラマンというのはご存知ですか？グラマンが低空でですね、ブワーッと田舎に降りてきたら、びっくり仰天しても私の方は引き返りそうになりますが、もうグラマンに追っかけられたら、おそらく気に操作されて多くの人が亡くなっていますけれども、びっくりするような、まだまだそれでも小さい時代でございますから、まあ、なんとなくうっすらと覚えているぐらいで終わっておりますが、大人の人たちは、まあ、そういうわけにはいかなかったでありましょう。どうぞもテレビでも言っておりましたけれども、戦争していいことは一つもないと老人が言っておりました。本当にそうだと思います。どんなに戦争して勝ったとしても負けたとしてもいいことはございません。どうぞ私たちは今日のように平和を願いつつ過ごしていきたいと思います。で、このヒタイトの国のことでありますけれども、その約紀元前の1200年頃に国はもうなくなってしまいました。しかし私はこの歴史を見ながらですね、ちょっと考えさせられるのは、アブラハムのは一つの国を持っていたわけでもございませんが、まあ、アブラハムが所属していた国はもうなかったでありましょう。もちろんイスラエルは当時は十分な力がありませんから、まあ、なんとか生きていたという程度だと思いますが、ここで教えられるのは、やっぱりアブラハムは何を残していたかなということを考えましたですね、やっぱりアブラハムは信仰を私たちに脈々と残してくれたということを私は思います。そして同時に、どんなことがあっても大きな戦争をいたしますと、その国はやはりどうしても滅びていかざるを得ない。すなわち戦争というのは、いろんな経済的にもまた人的にもいろんな消耗をしていきますのでね、本当に大変な時代を迎えることになります。で、私は年表を持っておりますけども、年表を見ながらですね、ヒタイトという国が、だいたい1700年紀元前ですね、紀元前の1700年からだいたい1200年頃、約500年頃ぐらい、ヒタイトという国は、存在したようでございますけれども、まあ、こういう長い長い歴史年表を見ますとですね、ちょっとこれぐらいのところでヒタイトという国がポッと書いてあるだけで終わります。バビロニアという国もですね、まあまあそれよりも少し大きくバビロニアの国は書かれております。アッシリアの国もそうです。そしてローマ帝国もそうです。こうやって歴史をですね、全部の歴史をこうやって見てみますとですね、まあ大体ローマ帝国が少々大きな国だったと言って誇ったとしても、まあたかが知れたものだなと思います。日本の国はずっと下の方でですね、弥生時代から、まあ、どうにか国が滅びるということはありませんでしたから、国内の戦争はたくさんありましたけれども、まあ、一応現代まで日本の国はずっと続いて、細く続いた時代でございます。しかしこのヨーロッパあたりとか西ヨーロッパ、あるいはこの小アジアとか西アジアとかいうところを見ますとですね、もうたくさんの国が生まれて滅び、生まれて滅びという歴史がたくさん書かれております。まあ、時にはこうやって皆様歴史年表をじっと眺めるのもいい勉強ではないでしょうか。さて、そこで私はこのような歴史を見てまいりますときにですね、そして戦争という時期を8月を思いながらですね、どうぞ日本は戦争に負けたかもしれません。負けてよかったと思います。勝っていたらどういう国になったか、本当に恐ろしい国になっただろうと私は思います。で、この聖書をやはり見てみますとですね、残すべきものは何でしょうか。国を 再興し、国を偉大な国にしていくということが大事なんでしょうか。しかし、この世界を見て回りますとですね、いろいろと大きな国がたくさんあります。しかし、そういう国々もですね、どうか私はいずれ滅びていくことも間近だろうと思います。そして、どうやってその国を保っていくかということになりますと、人々の生き様がそこに現れてくるのではないでしょうか。そこで皆様と一緒にやっぱり心で学びたい、聖書から学びたい一つのことは、戦争というものがどんなに大きな犠牲を払って人々の不幸を招いてきたのかということを思わざるを得ません。そしてヘトという人々がこの歴史の中に出てまいりますけれども、しかし今申し上げたようにヘブロンの先住民として生活しておりましたけれども、ノアの子孫として生活しておりましたけれども、それはもう滅びていってしまいました。そして今日のところでサラが亡くなって墓地を定めるところが出ております。しかし墓地を定めるというのは、なんか非常に私としては今日は象徴的でありまして、確かに私たちは墓地を定めておかなければならないというのはよくわかります。川越教会はちゃんと墓地を持っておりますので、安心して私たちはこの死を迎えることができると思います。しかし墓地をどうやって探そうかとか、いろいろ広告が出ておりますけれども、それはまた墓地は墓地として大事なことではありますけれども、あまりそれにこだわってしまってもどうしようもないことだろうと思っております。さて、それで今日皆様と一緒に、墓地の問題がこう出ておりますけれども、先ほど申し上げました墓地の場所にはですね、準備をしましたアブラハム、イサク、ヤコブもですね葬ることになりました。そして何この聖書の箇所からですね、皆様と一緒にヘトの人々が今日出てまいりましたけれども、一体ヘトという場所がどういう場所であり、どういう歴史を持っていたのかということを細かく、勉強してもわからないことが多くございますけれども、しかしそのヒタイトという国がですね、このような国として存在したということを覚えながらですね、皆様と一緒に今日の聖書の箇所を勉強したいと思いました。それで私は、先ほども申し上げたことでありますけれども、どうぞいろんなことが起こってもですね、戦争だけはもうやってはいけないということを今日の聖書の箇所から学ぶところでございます。それで、エジプトと先ほど申しました大戦争を行ったということですね。そして1200年頃にヒタイトという国は消滅してしまいました。ですから1700年ぐらいから約500年間ヒタイトはこのヘトの国はですね、伸びたようでございますけれども、残念ながら500年ぐらいで滅びてしまいました。ローマ帝国は盛んな国でしたから、大きな国として存在して今日もその余韻が残っているところだろうと思います。それで今日皆様と一緒に学びたいと思いますのは、私たちは国を残すということも大事でありますけれども、何が残す、アブラハムのようにですね、アブラハムの流れをこう見てまいりますとですね、何が残ったのかなというと、結局今日まで続く私たちの、ユダヤ教、そしてイスラム教もその一端の影響を受けましたけれども、キリスト教、そしてイエス様の十字架の福音によるところの新しい約束、これが今日まで続いていっていることを思いますときにですね、国も大事でありますけれども、 私たちはこの信仰をですね、こうやって皆さんと一緒にしっかりと確認して続けていかなければいけないことだと思っております。どうぞ平和のために祈りながら、そしてこのような歴史の流れの中で右往左往しながら生きていた人々のことを思いながらですね、どうぞアブラハムの残したもの、そして私たちに残されているものを大事に皆様にバトンタッチしていかなければいけないと思っております。今日はそのところの一端をですね、皆様と一緒にヘトという人々の歴史とともに、私たちの日本の歴史もですね、どうぞそのようなことにならないようにしっかりと皆様と祈り続けていきたいと願うものでございます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、今日もこのようにしてまた暑い中御堂に集いました。あなたへの奉仕礼拝を捧げ、サービスを捧げ、このように礼拝を守ることができましてありがとうございます。私たちのなすべきことはあなたへの礼拝です。あなたへの信仰の表明であります。どうぞこの歴史をしっかりと受け止めて、これからの川越教会も皆様とともともに励んでいくことができますようにお願いいたします。体調の悪い方々もたくさんおられます。どうぞそのような方々をお連れください。そして慰めてください、励ましてくださいますようにお願いいたします。今日もこのようにして共に礼拝をすることができ感謝して、イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。